ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
千葉いなげケイズドリームの田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、こうやってね、3人一緒にスタジオに入るっていうのが2年半ぶりで、うんうん、ね、もうつい先日から始まったんですけど、うんうん、まああったらあったで話いろいろねこう広がったり盛り上がったりするじゃないですか、うん、ただ一つネックなのがもう思い出すのがみんな遅い。
そうね、あれあれってね、
もう全部があれあれって、うん、岡田監督かみたいな、ね、あれやなあれやな
おーんって言
わ
ないおーんわかる、
わかります、
わかる。
よかった。そうそう、江戸もね、阪神から巨人にバトンタッチということで、
あ、そうですね、虎からウサギですからね、
野球三昧のね、
そうですね、
すごいね、
う
ん、あれどこファンなんだっけ。
もともと巨人ですよ、今ロッテです。
ああ、そうかそうか、地元のね、千葉でね、
はい、特にそんなおバカみたいに応援してる感じではないですけどね、うん、阪神とかも好きですよ。
あ、本当？
だから応援が楽しいとこが好きですね。
あ、ロッテもそうだね。
そうだ、阪神ロッテ戦とかは最高ですね。もう行けば楽しいみたいな。
私はマスコット以外ほとんど分かんない。さあさあさあ、まずは今週もこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。12月17日になりました、うん、今日はこんな日です、うん、上野動物園に日本初のモノレールが登場。これが日本初のモノレールだそうです、うん、1957年、65年前の12月17日に開業したということなんですね。で、正式名称は東京都交通局上野懸垂線といったそうです。棒にぶら下がってるから、うん、懸垂線と、うん、ね、あの懸垂、上野動物園の東園と西園を結んだというか、交通手段としてね、こうつなぐために作られたということで、全長はなんと、距離はなんと約332メートル、短い。所要時間なんと約90秒、短い、うん、園内用ですからね。
まあね。
そう。で、料金がまたこれね、可愛らしい料金。2歳以上が80円。
うん、
そう、中学生以上が150円と。乗ったことあります？これ、昭和のデートコースでもあったそうなんです
けど。乗ったことはないな。上野動物園はよく行ったけど。
行ったけど乗らなかった。うん、
どこにあります？上野動物園の。中にあるんですか？
あ、これ、2019年に、あの老朽化のために廃止されちゃったんですけど、 その前に行ったらあったと、
なんかあるイメージがないから、うん、どこにあったのかなと。
あ、じゃあのお二人とも乗らなかったんだ、
うん、
今ねシャトルバスが運行されてるということで、まあ、それでもすごいですよね、このモノレール、日本初の50年以上運行されてたということで愛されてたんですね、うんうん、いろんな人の思い出がね運ばれてたと。で、これは上のモノレールは遊具というか観覧用のものだったんですが、ちゃんとしたって言っちゃなんですけど、交通機関としての日本初のモノレールは1964年に開業した東京モノレール、
あ
ー、これが最初と。浜松町とこう羽田空港を結ぶ、あの首都高から見えるやつですね、うんうん、あれは乗った、
乗ったことある、
あります、うん、はい、あります、
あるある、
うん、あ、本当。これは時速80キロということで、うん、日本一速いモノレールと、うん、空を飛んでいるような感じが好きなんて皆さんおっしゃるんですけど、どんな感覚でした？
俺あのあれですよ、あの家の自宅の最寄り駅がモノレールなんで、あんまり感じないですね。そう、普通の電車みたいなイメージ、
身近にありすぎちゃって
て。そうそうなんですよ。
あ、そうなんです。あらあら、え、じゃあ千葉モノレール。
そうそうです。
あ、あの千葉港と県庁つなぐやつの、
あれも千葉とあの中の方に入ってるんですよ、動物公園の方
と白台を結ぶやつ。
そうそうそう、その途中の穴川ってところなんですよ。
あ、穴川で降りれば田中アートさんの家に入れる、はい、ということ。
入りはしないです。
しばらく
巨大な定期
ありますけど、ね、
花屋敷じゃないか。家の中こうやって
本当ですよね。
それはそれですごいかっこいいですよね。そう、 あのゆりかもめってあれは厳密に言うとモノレールじゃないって知ってました？
あ、モノレールじゃないの？
そうなんです。
なんかもうモノレールっていうともう今だとそれがパッと思う
イメージですよね、
う
ん、
これレールの上をゴムタイヤで走る新交通システムというジャンルなんですって。横浜のシーサイドラインもそう、新交通システム。で、あの上にレールがあるものも下にレールがあるものもこう挟む感じでこう、ね、抱きついてる感じで走るのがモノレールという、一応なんかそういうものになってるそうなんですけど、近郊のモノレールですと田中アートさんのね、あの家に入っていく千葉モノレールでしょ。で、先ほどの東京モノレール、あとは舞浜リゾートライン、これディズニーランドをぐるっと回るやつ、
あ、ね、
あれ乗ったことあります？
ありますよ。
ない。
あ、
俺あれだけ乗りに行ったことありますよ。あのあディズニーランドに行かずに、
定期なの？
なんか普通の電車みたいな
感じ で乗れるの、はい、じゃあ入場料とか関係ないん
じゃなくても駅みたいな感じです。
あれ窓がミッキーマウスの形になってますよね。あ、そうそう、あれはそうですよね。
でよくキャンペーンとかしてて、何のキャンペーンだか忘れたんですけど、その子供がそれ乗りたいって言うから行ったことあります。 あれだ、トイストーリーかなんか。
あ、そうなん
だ。その中に
トイストーリーホテル行きたいよね。
行きたいですね。本当に行きたいですよ。もう
夢の世界、
もう帰りたくなくなっちゃいますよ。
多分みんなそうなんでしょうね。でもずっとそこにいたら出たくなるんでしょうね。
あ、確かに
ね、夢がある。あと多摩モノレールは乗ったことあります？
あ、ないな。
多摩はないかも
しれない。そう、多摩市走るやつ、私これはあの稲城が両親が実家があるのでよくね見るんですけど、あと湘南モノレール、これ武見さんは知ってます？
乗ったこと記憶ないな。乗ったかもしれないけどね。
大船と、うん、あの湘南江の島を結ぶ、
海沿いですかね。それって海沿いではないのか。
海ではないですね。ではない。
多分ね、子供の頃に乗ったような記憶があるけど覚えてないわ。
私あのゆりかもめもモノレールだとやっぱり皆さんと同じで思ってたので、モノレール乗ったことあると思ってたんですけど、乗ったことないんですけど、全く違いますか感覚？
同じ。
いや、なんかもうそういうイメージで乗ってるから、モノレールだと思って乗ってるからね。
あ、モノレールだと思って乗ってるからモノレールだろうみたいな。
そう。そんな、そんなね、なんかこの、でもやっぱりね、時代とともにね、いろいろとこう進化してるというかね、良くなってるからだろうからね。
なんかもっといっぱいできてほしいなって、なんかこう未来のこうよく映像とかだと街中をモノレールだらけみたいな感じじゃないですか。で車は飛んでんの。
だからその千葉のモノレールが床がこう透明になってて下見えるようになってるとこあるんですよ。あの一番前の車両とかが、そういうの最初乗るとこ面白いですよ。街をこう見ながら
膝結構高いんで。東京タワーも一部分ガラス張りになった、
そう、ね、あんな感じですよ。
私ね、ダメなんですよ。あれ動かないけどダメなんですよ。膝がぐしょぐしょぐしょってなって。
じゃあシースルーのエレベーターとかね。
論外。
俺大丈夫なんですけど、エレベーター怖いですね。なんか
そう
ですね。いや、これからね、年末に向けてお休みがある方はいろんなとこ巡ってみてください。まずは千葉モノレールの前の方に行ってね。
そうですね。あれはいいと思いますよ。
ね。で、田中とその家に入ってみてください。
はい、いや、もう動物園に行ってください。
今日は日本で初めてモノレールが登場した日です。以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、12月は31日にケーズドリームでカウントダウンを行う語るカルタを紹介してくださっています。感情系歌物ロックバンド語るカルタ。今週、3週目ですね、紹介してくださるの。
はい、そうですね。
あの語るカルタの一番の魅力ってどこですか？
一番の魅力、あ、まあでも歌声なのかな。歌はやっぱりすごい綺麗に歌うので。
あ、わかる。
やっぱバンドって結局歌なのかなって思うぐらい歌の魅力はあるバンドだとは思います。
聞いててスカッとしますよ
ね。
気持ちがいい。
なんかその楽曲とかでかっこいいのとかもう好きな時期とかあったんですけど、今こうずっといろんな音楽聴いてて、やっぱり歌うまかったり歌がいい声だったりしないと魅力をあんまり最近は感じなくなっちゃって、どうですかね皆さん。
いや結構ね、あると思うよ。
ありますかね。
確かに楽器をやってたりその楽器が好きだと、うん、まず曲を聴いてその楽器私はベースなんですけど、うん、行っちゃうんですけどそれでなければこうトータルでってなるとどうしてもボーカルが一番最初ですよね、うん、名刺というかバンドの、うん、
あの自分のね結構仲良くしてるメジャーメーカーの新人開発部の、はいうん、スタッフの人が言ってて、はい、新人バンドを見つけるときにね、どういうのを気にしてんのって言ったら、はいまずボーカルが可愛い、ボーカルが若い、ボーカルの声がいい、
うん、
この3つって
。ああ、そうなんだ、ね。やっぱ見た目は絶対あるんですね。うん、そこが語るは弱いですね。
いいの？そんなこと言って。
もう自分で言ってますから、ね。
もうそれを上回る。
あ、でも可愛さはありますかね。
そう、
可愛いですから、ね。
とっても魅力的な方ですよね。
そうですね。あ、うん、姉でいてナルシストですからね。ああ、そこがまたバランスがいいです、
わかる気がする。
あの、はい、ボーカリストってお金少なかれ皆さんそうですよね。
う
ん、
そうですね。
だ見せなきゃいけない見られるっていう部分ではそうですよね。う
ん、大事だと思います。
じゃあそんなことをイメージしながら3曲目聞かせてください。
はい、それでは聞いてください。カタルカルタでアイビー。
カタルカルタでアイビーでした。
うん、なんか歌声でいくとあのミッシルの桜井君とか、
あそうです、ね、
やっぱりね、やっぱりね、あの、まあ、好きなんだろうなっていうのも感じるし、ね、なんかそうちょっとやっぱこう似てるというかね、 あるね、
うん、
でもやっぱあの桜井さんとかもやっぱ上手いじゃないですか、
うん、
で なんていうんだ、ああいう人っていっぱい出てくるわけじゃないんで、あの未だにやっぱりかっこいいねって言われるじゃないですか、うん、だやっぱ歌いっていうのは正義かなと思いますね、
うん、
声質もねすごくいいですよね、うん、こう引きつけられますね。
確かにこう似てるねって言われても真似しても難しかったりするんで、
いや
それはそれでいいと思うので、
うん、
自信を持っていってほしいと思います。
まずはそこからですもんね、好きなアーティストを吸収してそこからどんどんどんどん語るカルタになっていって、
う
ん、
そうですね、
これタイトルアイビーなんですけど植物のアイビーですかね、
うん、絶対わかんないですね僕には、
私いやアイビーをあまりにもいっぱい育ててるもんですごく魅力を感じちゃって可愛いんですよアイビーって、いいのよ。
アイビーってどんなやつですか？
アイビーって伸びるんですけど、あのねちょっとハートのような形、いろんな種類があるんですけど代表的なのがちょっとハートのような形をしている、あのポトスとかと同じように観葉植物、葉っぱ下にパーッと垂れ下がる、後でお写真見せてあげる、
はい
今日はアイビー、カタルカルタのアイビー紹介していただきました。このカタルカルタ31日ケーズドリームでカウントダウンライブを行います。
はい、しかもあれです、あのベースのよしみがですね、ツイッターのフォロワーが500人以上でカウントダウンできるってなって、501人目から1杯ずつ、テキーラを一気すると
じゃあやばいじゃない、
600になったら100杯になるなのでみんなフォローしちゃおうぜ、
うん、エアドリンク、
エアとかやんない
です、いやいやいや
根性、根性座ってるんだから、
本当にちょっとあれですよ、
ほどほどに、
ね、事故のないように
ね、ほどほどにね詳しいライブの情報はケーズドリームのホームページをご覧ください。さてさて来週はいよいよこの番組クリスマススペシャルとなりますので、
うん、
語るカルタの最後の一曲と田中アートさんにクリスマスソング紹介していただきます。楽しみにしてます。
はい、
はい、
お願いします。
今週もありがとうございました
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今週もいつかクラブクロールでライブやってほしいのよというアーティストの紹介をお願いします。
はい、一組目はオプティラというバンドでございます。
うん
まあ、バンドというか、まあ、なんかプロジェクトという形ではあるんですけども、2022年に結成された2人組によるプロジェクトでございます。はい。まあ、ジャンルで言えば本当にメタルコア、ヒップホップ、ポップス、ポストロックなど、まあ、様々な音楽をルーツに独自の世界観を形成していると、まあ、本人たちは歌ってはいるんですけども、まさに本当にそういったいろんなジャンルを感じさせるところはあるんですけども、まあ、まあ、聞いてもらうものに関しては、こう、重めな、いわゆるメタルコアを中心としたんですけども、でもなんかこう重くもあり、なんか美しさもありっていうところが音楽ファンは結構グッとくるところだったりするのかなとは思うんですけども、
うん、
はい、オーバーグラウンドなシーンではないのかもしれないですけど、やっぱライブハウスシーンではそういったところもこう組んでいきたいなっていう感じですかね。はい、
うん、
では曲を聴かせてください。
はい、オプティラでアーリービリーバーズです。どうぞ。
オプテラでアーリービリーバーズでした。
うん、すごいねこれね。
はい、
なんか打ち込みのねポップスかなと思ってたらね、
はい、
急にねデスボイスになったり ね、
ね
いやなかなかね面白いね。
そうですね、うん、はい、
ちょっとびっくりしましたね、
はい、
あの綺麗な音とこうデスな音が絶妙だなって、は
い、そうですよね。なんかそのギャップというかなんかその相反するものがなんかこう混在する形がですね、まあ、本当に面白いなっていう感覚ですね。
ですね。一組目オプテラでした。さあ続いても小池店長にいつかクラブクロールでライブやってほしいのよというアーティスト紹介していただきましょう。
はい、続きましてはザ・ベイプスというバンドでございます。
はい、
はい、このバンド、まあ98年生まれの子たちが、集まった、バンドっていう形だとは思うんですけども、まあもうジャンルは本当にグランジですね。はい、もうまさにこれに尽きるかなっていうと、最近やっぱそういうバンドもいなかったりするので、なんか僕的にはちょっとニルバーナ好きとしては嬉しい部分もありつつって感じですね。はい、
こいこいニルバーナが好きだったんですか。
あ、僕もニルバーナで育ったと言っても過言ではないって言ったらおかしいですけど、はい、洋楽の入りは本当にニルバーナですね。
で一つ前のコーナーのね、田中跡さんは完全にねニルバーナ大好きですよね。
あ、そうなんですね。
そう、あら、じゃあ曲楽しみです。曲紹介お願いします。
はい、ベイプスで M16 です。どうぞ。
M16 でした。
うん、パンクの影響も強いねこれね、この曲だけ聴いてるとね。
確かにそうかもしれないですね。
うん、こう珍しいなっていうか、小池店長がこういう感じのバンドを紹介するのはと思って、
あ、
今聞いてたんだけどね。
でも確かになんか単純にこうあんまりこういうジャンルがいないからっていうのももしかしたらあるのかもしれないですね、最近は、はい、
確かにね、若い方でこういう曲やってるっていう人少ないかもしれないですね。なんか身につけたって感じです ね
また女性ボーカルでね
そうですよね、はい、そうですね、特筆すべき点はあるとかもしれないです、はい、
ね、生き方もロックなんでしょうね、
はい、
2組目ザ・ベイプスでした。今週も小池店長にいつかクラブクロールでライブやってほしいのよというアーティストを紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページご覧ください。曲名アーティスト名載っています。渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。